ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマウマと
ソネストと
グリーンティーです。
始まりました第179回駆け上がりラジオのお時間です。
うん、
配信は7月10日ですね。
入ってしまいましたね。
入ってしましたし、まあ、雨の量が半端ないですよね。
あ、そうね。
僕はまあ、会社の服装側比較的自由っていうのもあって、
うん、
もうサンダルなんですよ。
あら。
どうですか？
もうサンダルなんですよ。意味がよくわかんないから。
いや、普通サンダルって大体8月とかにちょっとラフな格好で。
あ、そうなの？
行く。
そもそもサンダルで行くことがないから。
いや、別に会社にじゃなくても、
まあ、街中。会社の中でね。
うん、街見てるもね、まだなんかこう、ハーフパンツとかいるんですけど、下はまだ普通にスニーカーだったりするんですよ。うん、最近なんか、裸足でスニーカーみたいな、
うん、
ね、ちょっと勘違いしてる人いるじゃない、勘違いしてる人いるじゃないですか、うん、なんか。ね、石田純一みたいなね。お二人はそういうなんかこう、夏らしいラフな格好に衣替えするとかっていうことはまだないですか？
まあ、半袖になったぐらいですかね。
半袖ね。
半袖ぐらいですか。
あ、なに、それはプライベートでってこと？
まあ、両方ですけども。
ああ、会社はでもほんとクールビズって言ってもネクタイ取るぐらいだからね。
うん。二人の私服をね、よく会う時に見ると、うん、まあ、グリーンティーさんはほぼほぼ、T シャツというか、まあ、下に T シャツ的なものを着た上に、シャツ、ボタンでこう、ボタン外してこう、羽織る系のね。
うん。
シャツ着こなしてますし、ホネスさんは大体、竹尾菊池の、なんかこう、ポロシャツっぽいやつ。
いや、最近全くないですよ、それ。
あ、そう。
うん。
なんか重ね着したように見えるけど、1枚じゃないですか。
ある、ある、ある、ありますね。
で、1個しか持ってないからね。
1個しか持ってないです。
1個しか持ってない。
そっか、たまたまかな。
でも、この時期になるとポロシャツもありますけどね。私も。
ポロシャツがね、やっぱり、うん一番いいと思うんですよ。うん、
いやいや、ムワンマさんの印象はもう、なんだろう、フレッドペリーのポロシャツみたいな。
フレッドペリーね。ペリーね。ようけ持ってるからな、あれ。
もうフレッドペリーの印象がすごく強い。
フレッドペリーのね、ポロシャツの新しい色がね、店頭に置いてあると、それなんか手に取っちゃってるんですよね、もうすでに。
いや、そしてね、ムワンマさんは似合うね、フレッドペリーがね。なんかこう。
あ、そうですか。
印象がすごく合ってる感じがする。そのフレッドペリーのデザインというか。ポロシャツのイメージとね。
ちょっとじゃあ、フレッドペリーのモデルに、
そうね。
紹介してほしいですね。なんか、雑誌かなんか。
僕はほら、よく着てたのは、どちらかというと、
TK。
バーバリーのブラック。
あ、バーバリーですね。バーバリーね。
うん。
うん。なんかちょっと、そうですね。服の話をするのは、初めてかもしれないんですけど。
そう、でもブラックレーベルなくなっちゃうからね。
あら、そうなん
だ、ね。うん。契約終了で。
あ、そうなんですね。
そういう感じになってるんです、うん、今ね。あんまり、疎かったですね。そう。なくなるってのは知らなかった。
日本の、やってた産業紹介と、ブラック、バーバリーが、まあ、なんか契約が、2015年か16年に。
あ、じゃもうちょいあるのね。なくなるまで、
うん。で、ブラックレーベルって、日本オリジナルのブランドなんですよ。うん、バーバリー、
うん。
ブルーレーベルも。で、その二つについては、もう、バーバリーを語れなくなるので、もう別のブランドとして、産業紹介がやってきますよって話してるけど、それバーバリーじゃなくなったら、
そうだよね。
ブルーでもブラックでもないじゃん、みたいな
ね。バーバリーブランドがあったからこそのっていうのもね、
そうそうそう。
ちょっとそれは、
そうなのよ。
どういう、自力でやっていかなきゃいけないでしょ。いきなりブラックベル、レーベルのみとかでやんなきゃいけないでしょ。
そうそう、だから残念だなと思って。
いいんじゃないですか、かけらじっていうブランドネームとか使ってもらっても。
そうだね、
かけらじブラックレベルってその中の黒い方の。
オリジナルのブランドは何に服作ってないのにさ。
いきなりね。トップだけ出てきたみたいな。
うん、かけらじは何も作ってないのに、かけらじブラックレベルは作るでしょ。
まあなんかそういう会社もね、大手企業でよくあるじゃないですか。うん、
まあ
全然関係ないのに、みたいな。
そうそう、いきなり作っちゃう感じね。馬が駆け回ってる感じをこう人が駆け回ってる感じにすればいいんじゃないの？
ああ。
そう。
三人うまく使うの？
通にうまく使ってもいいけど。
骨がいるとかいろいろやり方はあるかもしれないけど。
あ、だから上に乗ってんのは骨みたいな感じになるわけでしょ。
なんか、もう統一感ないけどね、もうブランドとしてのね。
そうね。
もともと骨ってね、ロゴにはなってないからね。
まあそうね。
まあ組み合わせでなんとかかけらじだっていうのがわかるようなね。なんかエンブレム、エンブレムみたいな、アップリケみたいなやつとかがこう、ポロシャツにバシッと貼られてるだけで。
そうそうそう。
まあそういうのも将来的には作っていきましょうということで。
本当に
それ、はい、軽く流す感じ。じゃあ、今回もお便り来てますんで、うん、そちら先に読みたいと思います。
うん。
うん、じゃあいつ紹介しましょう。第175回を聞きましてというタイトルでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ホネソさん、マンマさん、グリーンティーさん、こんにちは。大阪のサラリーマン、タケちゃんです。
ありがとうございます。タケ
ちゃんさん、ありがとうございます。かけらじには久々にメールします。
はい。
ですね。はい。さて、175回聞きました。一人の話題、面白かったですね。はい。僕が取り上げた、
うんうんうん、
何、どこまでできる一人何々みたいなやつですね。うん、はい。各言う私もいろいろな一人を体験しています。一人カラオケ、一人旅、一人焼肉、一人映画。その中でも一番好きなのが一人酒です。
ああ。
同じですね。同じですね。
もう、馬場さんと気が合いそうだね。
そうですね。
感じですね。
一人酒。
気が合うからといって二人で行ったら一人酒じゃなくなる。矛盾、ジレンマをしますけど。
そうね。
ジレンマですね。
仕事上がり、一人でフラット、大衆居酒屋のカウンターで一杯やる。実に素晴らしいです。そこまで素晴らしいかと思ったことないですけど、まあ、素晴らしいんでしょうな。
まあ、なんていうか、雰囲気もあるしね、これは。あと、なんていうの、人生のこう、ステージによってもこれの感じ方は違ってくるんじゃないですかね。
ステージ。
いや、例えばその、
要は、年代によってね。
そうそうそう。
あ、そうだね。
20代、30代、40代、ね。50代になるとまたこう、今まで過去のね、自分の人生において、いやー、俺も頑張ってきたな、みたいな、なるわけ
ですよ。いや、横でさ、新入社員っぽい人が4人ぐらいで飲んでたりするとこを、それを見てこう思い出したりするんじゃないですか。
それこそ、かけらじの3人が飲んでるから。
どちらかってまだ僕らはそっちの方にいる、
う
ん、いられるんですかね、
わ
かん
ない。そいつらはみたいな感じで、うん。
まあ確かに、本当に風格のある人が飲んでるのと、うん、ちょっとチャラそうな人が一人だけで飲んでるのとで、うん、ちょっと、見え方が違ってくる。
違いますよね。
うん、
待ち合わせかなみたいな感じになっちゃうんです。
まあそれはね、うん、感じるかもしれない。
はい。大勢で飲むのも好きですが、一人で飲むのも非常に楽しいものです。というのも、自分のペースで飲めるし、あ、グラス空いてるね、とか、他の人のことを気にしなくて済みますからね。まあ、これはあると思いますね、うんうん。つまみも自分の好きなものだけ頼めますし。また、大衆居酒屋ではなく、バーにも行きます。
あ、バーね。
バー。これは実に素晴らしいですね。
バーね。
バルね、バル。
ん？
バルですね、バル。
バル。
行きますか？お二人は、バーに。
バー行くことありますよ。
まあ、一人じゃ行かないよ。
行きつけのバーみたいな、ね。
一人は行かないかな、あんまりな。あんまりそこまでね。
あ、
でも、うん、
まあ、だいたい行くバー決まってますね。
そうなんです。
よく行くバーに行くときは行けますけど。
じゃ、ホネスさんはお酒以外のものを頼むわけでしょ？
前はお酒も頼んでたんですけどね。うん、最近は、まあまあ頼まなくなりましたね。
でもなんかカクテルだといけるんじゃないって言うんですよ。量が本当に少ないじゃないですか。
あ、そうそうそう。
で、本当にたまにジュースみたいなカクテルもあります。そうそうそう。もうほとんどアルコール入ってないような。
いや、だからそれでね、僕、お酒を飲んで、多分グラスの1センチも満たないぐらいしか飲んでないのに、次の日会社に行けなかったっていうのね。なんか昔ラジオで言ったような気がするけど。
うん、ほんとちょっとでもダメみたいなね。
そうそう、ダメなん
です。すごい、ね。激薬みたいな。
そうそう、午前中は全く行けなかった。まあそんな。
バーといえば、バーバーバーっていうね、ベトナムのビールがあるんですけど、まあいいや、ということで。
バーじゃなくなったからね、今ね。
うん。何の広がりもない話ですけど。
本当に。広がるのかと思って、
うん、本当に広がらなかったです。いつか続けて、本当にお酒を楽しみたいときはうってつけです。ホネトさんはお酒がダメとのことなのであれですが、まあもうしっかり定着してますね、こちらね。
う
ん、
ありがとうございます。
あとのお二人、特にうままさんは収録中にお酒をたしなむくらいですから、一度トライしてみてください。もう何度もトライしておりますけれどもね。
ね、
うん。一人の時間は本当に貴重やと思います。ということで、急に関西の。大阪の方ですから。 はい。私は仕事柄、日中は職場の人間のみならず、いろんなお客さん、本当にいろんな意味での、いろんなお客さんです。てんてんてんと、やり取りをするので、一人になる時間は自分をリセットするのに非常に重要です。ただ、ホネストさんの言う通り、あくまで一人であって、一人、この孤独の毒という感じの方の一人にはならないようにしています。一人シリーズ、今後も取り上げていただくことを楽しみにしています。それではまた、バイオから送信ということで。
ありがとう
ございます。やっぱ、営業の方ですかね。お客さんと飲みに行くということが出てくるんですよ。う
んうん、営業さんは多いですね。
あ、ホテスさんはあるんじゃないですか、
うん、僕ですか？
はい。自分が飲まなくても、まあ、その、ね。
うん。
お客さんとこと。
でもお客さんと飲むのはね、やっぱり企画部隊、どちらかというと企画部隊なので、それはもう営業に任しちゃうことが多いんですけど、でもまあまあちょこちょこありますね。やっぱり来てほしいというか、まあ企画の人間と飲みたいって言ってるから来てよとかって言われるときは、まあまあしょうがに行くかと。
まあ、なんか自分からセッティングするというか呼ばれるっていう感じなんですかね、そうすると。
あとは逆にこう、なんでしょうね、その一緒にやっている、業者の人たちに誘っていただくパターンね、うん、逆に。
なるほどね、うん。僕はもう基本ないんですけどね。前も話したかもしれないですけど、なんかデータセンターに行った時に、ちょっと冷たいものもありますので、とか言って出てきたのがお酒だったっていう。
すごいね、それ。
お酒を飲んだって
。冷たいものじゃない、
それ。冷たいものイコールお酒なんだなっていうことを。
すごいね。
サムシングというドリンクっていうのがお酒だったことでしょ？
そうそう。大人の言い方なんだなって思って。ちょっと冷たい飲み物もございますのでとか言って、取ってまいりますとか言って出てきたものが大体そういう意味か、みたいな。
すごいね。すごいな。
それでもだって普通に会社に行ったんでしょ？
うん、そうなんですけど、やっぱり結構豪華なデータセンターで、でも1階が本当にね、なんか食堂、おしゃれな食堂みたいになってて。
まあそこでじゃあ飲めるなってるわけね。そうそう。
さすがデータセンターっていうだけあって、そのね、めっちゃキンキンに冷えてましたよ。あのビールとかが、
ね。冷やさない
といけないですね。データセンターだけにね。
データセンターだけに。
もうすごいところで冷やしてんじゃないのじゃあ。
空調とかがすごい完璧でしたね。
いや、うちのデータセンターそんなんじゃないなぁ。なんでだろう。
データセンターたまに見学しに行くと楽しいテーマパークですね。
そうね。そうね。広いからね。広いし、静かだからね。
ブリンティさんは職場の同僚とか、後輩とか誘って、繰り出しみたいにしますか？
もう最近はもう、前回も話しましたけども、繰り出しが多くて6月はもう。
ああ、うん。そっか。大変な。6月の人事異動みたいなのもあるしでってこと
ね。特別ね。特別会がね。はい、
うん。
まあ、なんだかんだで最近はね、若手つるんで新しいことやろうぜ会みたいなのもね、ちょっと発足したいな、ないやりして、まあ、そういうので飲んだりとかね。こういろいろ、あるんですよ。
やっぱ若手同士でね、行くのが一番、うん、今のところね、
うん、
楽しかったりするんだけど、まあそのうち、実は自分が若手のカテゴリーじゃなくなってるっていう。
いや、俺もう今もうそうだわ。
もうそうですか。うん、まあホネスさんの方ではもうそのね、上がほとんどいなくて、ホネスさんがだいぶかなり上の方にいるという
状況です。そうなんですよ。下が多いんで、下で飲みに行っちゃってるっていうのと、あと俺が飲めないっていうのみんな知ってるから、
まあ誘いづらいんだろうね。あるかもね。うん、
それはもう、アルコールフリーとかでね。
アルフリね。
あーみたいな感じに。
いや、それだったら僕は別に普通にジュース飲みます。
でも何、ビールの味が嫌いとかってそういうのもあるよね。多分。
あ、そうだね。ビールの味も嫌いだね。う
ん。なんでしょう、多分。だからアルコールフリーのビールを飲まないとかってなるんだよね、多分。
うん。
うん、
だって、そもそもビールが好きじゃないのにさ。
うん。
なんだろう。いやー、この時はやっぱビールの気分だよねってならないもん、そもそも。やっぱり。
あれは多分お酒飲める人がさ。
そうそうそう。どうしてもアルコールをやめなきゃいけないからアルコールフリーにするんであって、お酒を飲んだことない人がわざわざビール味のものを飲む必要はないと思う、僕は。
あと、でも CM とかでウェットハヤとか、あーやっぱこれって言ってるけど嘘だよね。
まああれはお酒飲める人の意見じゃないですか。
いや、ウエットハヤはあれクリア朝日だから。
クリア朝日だけどさ、あんなにビール美味しく感じてる顔ないよ、と思って。
あ、そうなんだね。まあ
なんかでもこう、運動しても死にそうな時とか、こう、ヘトヘトな時みたいなのに飲むと、まあ確かに冷たいものだったら何でも美味しいなっていう。
うん。
そのうちの
一種。いや、おっさんとかだったらなんか、うわーいってなってるのわかるんですけど。 女性だよ、ね、あーみたいな言われると、ちょっと引くなーっていうのはね。
まあ、あそこまでね。
だからそこが、あの CM のポイントなんじゃない？
ポイントなんだ。あ、そこまでいっちゃうぐらい、やっぱり。
あの女性が、あんなにうまいっていうぐらい。
取り乱すくらいのうまさだ
と。そうそう。
のけぞるようなう
ま
さ。
でも引きますよ、みたいな。
引きますよ。
エッセンスも入ってて。
でもさ、ああいう商品って一回買って終わりとかじゃなくてさ、車の CM だったらいいんですけど、
うん、
日常に取り入れてほしいって言ってるようなもんだから、CM であんまり、ね、嘘つかない方がいいと思う。ね、なんか。なんでプリハーサイ飲んで
お
いて、そこまでならねえじゃねえか、みたいな。どういうことだよ、っていうふうになりやすい。
そんなこと言ったら、だって、戸田恵梨香オフしか言ってないからね、75% オフって。
それ飲んでない。
まあ、
そう、飲んでない。もはや、あんま飲んでるけど。
最後にちょっと口つけるくらいだもんね、多分ね。
そうそう、うまいか美味しいかどっちかですって言ってるだけだから。
うん。
まあ、あれもドラえもんからのパクリな感じもしますけどね。あれもジャイアンが言った言葉ですからね、あれ。
ああ、そうなんだ。
まあまあ、そんな感じで。かなりオープニング長くなりましたけども。
はい。
じゃあ番組コンテンツの方行きますか？
うん。
はい。
今回かけらじタイムズホネストさん、今日はどのようなお話を？
今日は、
それかよ。
え？
それかよ。
だいたい今泣き真似をすると、だいたいの人間がわかるという感じでございますけど。
これ、このテーマ知らずにオープニングで喋っちゃおうかと思っちゃったくらいでしたからね。
このね、
はい、
今話題の野々村議員、高級会見、ね、お話がございますけど。
これ、一回の会見でもうものすごい有名になります
ね。すごいですよ。
なんかあの、パプリカの断面と似てるみたいなニュースがあり
ました。似てるってなってね。そっくりな。
あれはね、そっくりだった。
完全に1位
かの。確かに。まあ、そんな話ではなくてね、この野村議員のこのお話、まあ、知らない方がいらっしゃるかもしれないですから、まあ、ちょっとね、そのお話をしてみようかなと思っております。
はい。続いて、井戸端カオスはグリーンティーさんですね。
はい、今日はね、楽しいプレイグラウンドエクイプメントについて皆さんとね、あの、トークをしていきたいな
と。お、なんかサラサラサラと言ってるけど、これどういうことですかってなっちゃうんですけど。
まあ、プレイグラウンドエクイプメント。これ皆さん多分、一回は使ったことがある。プレイグラウンドエクイプメントです。まあ、詳細はね、中に入ってからもうお話しますんで、あの、簡単な話です。
簡単な話なんですね。
はい、簡単な話です。
うん。
はい。
じゃあまあ、蓋を開けるのは後で開けましょうということで、うん、早速参りましょうか。
はい。ということで。
はい。
お二人は、最近泣いたのはいつですか？
なんか前もその問いかけがあった回があった気がするね。
泣くことはいいみたいな話をした、
ね。あ、そうね。泣くことはいいっていう話ね。やりました、ね。最近泣きました？
いや、結構ね、僕あの、会社で、あの、なんだろうな。会社の人の挨拶とかで泣きそうになったりしますね、これ。
あ、この前も言ってたやつね。
うん。なんか、こう、7年間くらいその部署に行って、移動になるとかね、あるんですけど。うん、まあ、そういう人が最後に残していく言葉とかね。このなんとかさんって上司の名前とか使ったりとかしながらに、最初に、うん、まあ、この部署に拾ってもらって、本当にもうその時ダメだったと。こんなに成長できたとっていう、まあ、まずそういった話の中を見ていくと、相当人物全員僕、知ってる人だったりすると余計にその感情移入しちゃうというか、
なるほどね。そう、
そうそう、そう思うと本当に僕、会社に対してかなり時間費やしてるなっていうことも分かって。
ああ、なるほどね。
ペラッとした付き合いだったら絶対泣かないと思うんですよね。うん、話長えなくらいの
気持ちで。まあ、それはそうだ、
終わっちゃう。しれーっとね、うんうん。新卒の子たちはまだしれーっとしてましたよ。うん、でもやっぱり、それだけ近いくらい働いてると、本当にね、泣きそうになりましたね、なんかね。
まあ、そういうのは多いですね。私も、そういえば、この前ね、あの、移動があったみたいなので、はい、まあ、実は言うと、私の後輩が移動してたんですけども、なんか、
あ、そうな
ん？はい、あの、上から、ちょっと、ね、あの、組織変更っていうので、人をかき集めてる部署があって、
はい、
もう、どんどん出してくれ、みたいなので、まあ、行っちゃったんですけどね。まあ、その人結構、自分ではなんか迷惑かけているみたいな、あったみたいで、なんか、恩返しできずに、こう、去っていかなければならないのが、 ちょっと残念ですみたいなコメントしてたんですよ、うん、最後の挨拶で、うん、それはちょっとグッときましたね、なんかね、あ、そう思ってたんだみたいなね、うん、
なるほどね、
まあそんなん言われたらやばいよ、
うん、そうそうそう、
そうですよね、だからもうなんだろう、その人が普段思ってないんじゃないかなと思ってたことに対してね、うん、実はその人の思いはこうだったんだよっていうのがこう分かった時には
、あ、後からパターンね、
そうそう、
一番来る、
あ、お前そんなこと考えてたかみたいなね、
ちょっと
ね、そんなこと考えなくてもよかったね、お前はみたいな、ね、
演じてるけど本音さんそんなないでしょまだ、
え、いやそんなことないですよ、
そんなことない、
だって先輩たちはもう
二重否定した、
ね、先輩たちはどんどん出ててますから。この先輩たちのね、この思いというのを、とうとうと毎回聞くわけですよ。いや、こう入ってきて、こう後輩を育てようと思ったんですけども、まあ、なかなか難しくてですね、みたいな話を、あ、そんなこと思ってたんだ、ごくっと来たりね、
うん。
ありますよ。一応ね。はい。まあ、そんなね、涙のお話から始まった今日の、かけらじタイムでございますけれども。今日はそんな感動的なお話ではございません。まあ、泣くのにはですね、まあ、2種類あると。いうことですわね、これね。
泣くと泣くってやつでしょ、あの前話で。
そうです、漢字が違うという話ですございますけれどもですね。今日取り上げるお話は、まあ、大半の人がご存知の、ね、野々村龍太郎議員の、
うん、
号泣潔白会見という、まあ、題されておりますけれども、この、まあ、野々村議員というのがですね、まあ、兵庫県議員でございまして、
はい。
まあ、今回何が大きく問題になったかというと、まあ、お二人もご存知だと思いますけれども、政務調査費としてですね、いろんなところに行ってましたよ、という交通費を支出していましたというところが非常に大きな問題になっているわけなんですね。
うんうん、
で、まあ、政務調査費って、そもそも何ぞやというような話ですけど、まあ、要は議員というのはですね、いろいろ普段から、まあ、政務活動を行うにあたって、いろんなものを買わなきゃいけないとか、まあ、それこそ会社のね、交通費とか、まあ、小口精算みたいなもんですよ。いろんな、金額、まあ、これを買ったから、お金ちょうだいねっていうのを、まあ、その県議に出すわけですよね。
まあ、経費ですよね、全部、ね。
そうです、うん。まあ、そう、政務に関わる、政務調査に関わる費用ですね。
はい。
で、まあ、一応ですね、これ、地方分権一括法の、施行によってですね、地方議会とかその議員の活動がより重要になったことで、2000年、まあ、平成12年の、地方自治法により、改正されて制度化されたというものです。なので、まあまあ大体14年ぐらいですかね。
うん、
はい。その候補が制度化されましたというようなところでございます。で、その改正に伴って2001年以降ですね、その翌年から各自治体の条例により、導入が進んでおりまして、まあ、兵庫県も、まあ、他と一緒に、まあ、そういう制度を導入してきたと、こういうところでございます。うん、で、まあ、交通費だけじゃなくてね、例えばプリンターを買いますとか、例えばパソコンを買いますとか、まあ、そういう自分の、仕事に関するものは基本的には政務調査費で、こう、充当していくというようなところなんですけれども、
うん、
基本的にはですね、その政務調査費、やはりその年始にドカッとこう、金額が、上限を決められるわけですね、
うん。
あなたはこの1年間でこれだけ使っていいですよ、という金額を与えられます。で、その中で、やりくりをしていって、例えば、年度末に、まあ、300万余りましたと。600万ある中で300万余りましたというふうな感じになればですね、その300万円は、使えませんでしたよということで、返還をしなければいけない。
うん、
ね、政務調査費の、使わなかった分ですというような方で返還するというのが、まあ、基本的にはなっています。で、それプラスですね、政務調査費、使った分は、何で使いましたかというようなことでですね、収支報告書というのを提出しなければいけないわけなんですね。なので、 通常の会社でも一緒だと思いますけれども、小口生産、まあ電車代というようなところはどこまで出すかというのはありますが、領収書をちゃんと出して、これを聞いてください、というような形で、まあ、領収書。
大体、領収書いりますよね。
そう。うん、と、その収支報告書というのを提出をすると。で、それをもって、まあ、県議会はですね、まあ、県議会というか、まあ、それを管理する人たちは、金額はこれ使われました。はい、OK です。余剰分はこれだけあります。あ、じゃあこれでマックスだね。はい、OK です。っていうようなことで、こう、まあ、それを予算からこう出していくという形になるわけですね。
うん。
はい。で、ここで問題になってきているのが一体何なのかというの話なんですが、やはりその余剰分の返還というのを求めてはいるんですが、この領収書の添付というところがですね、まあ結構曖昧になっているケースが非常に多いというところが、
うん、
まあ、今回のこの野々村議員に限らずですね、すべての地方自治体で、起こっていることであると。いうところなんですね。で、まあ、その領収書添付がなぜ難しいのかというのはですね、まあ、今回の野々村議員の主張でもあります通り、交通費の場合ですね。交通費の場合、まあ、もちろん最近の券売機なんかはですね、領収書出しますかとかですね、まあ、それを聞いてきてもらえるので、領収書出せるんだなっていうのはありますけれども、まあ、スイカとかね、パスモで行くようなレベル。まあ、もちろん、スイカパスモに利益は残るんですが、じゃあそれを領収書として後から出せるのかっていうと、なかなかもうこう難しかったりするというようなところがありますので、まあそういった領収書を添付せずに、一応これ、どこどこ行ったんだよ、みたいな形で、収支報告書の方には記載して、領収書の添付がないというようなパターンが、まあ非常に多いらしいんですね。
うん、で、まあしょうがないですね。電車移動はしょうがないです、うん。新幹線は別ですけど、まあ。
そうなんです。まあ、要は、すぐ近くの、例えば、隣の町に行くのに、タクシーを使いましたとか、まあ、タクシーはもらえると思いますけれども、まあ、電車でちょっと行きましたとかですね。まあ、そういうようなところに対して、やはりちょっと難しいですよ、というようなところが言われていてですね。過去の事例で言うとですね、2012年、毎日新聞に掲載されているんですけれども、政務調査費、不適当支出で11億円返還とあるんですね。で、これもですね、まあ今回の野々村議員のことがさらに大きくなったと考えていただければいいんですけれども、要は各いろんな人たちが、不当に、支出してたよと、まあ、申請を上げてたものを集めたら、それで11億円ぐらいになったよというようなところなんですね。だからもう結構前からですね、この問題は根強くというか、
うん、
根深く、あった問題ではあるんですよ。その、まあ、政務調査費というものについては。ここに関して、まあ、どうするべきかと、
はい、
質問はしてないですよ。
うん、ちょっとびっくりし。
いや、まあ、要はその地方自治もそうですけれども、よく、まあ、国会でも同じような話になるわけですね。本当にその政務調査費使ってんのと。何用に使ったんだと。で、覚えているかどうかわかりませんけれども、数年前にですね、自分の娘の漫画を政務調査費で買ったよみたいな問題も一回ありましたよね。
買ったかもしれない。
もうなんかそういうの多すぎて誰が何やったか覚えてない、
ね。多分軽微なものですぐ忘れちゃうんでしょうね。
そうそうそう。そうなんです。まあ、あれは政務調査費だったらちょっと具体的には、違うかもしれないですけども、要はまあ国のお金を使ってですね、まあ自分個人の、まあ要は家族の何かを買ってあげましたよ。それを、まあ領収書は添付するんだけど、なんでしょうね。例えばヨドバシカメラ、なんちゃらなんちゃら本、いくら、みたいな。で、要はそこに商品名が書かれてないから、もうこれも一緒に申請しちゃえっていうことでこう出して、国からのお金でそれを賄っちゃうみたいな。まあそういうケースがですね、うん、結構あったと。こういうような話なんですね。なので、まあ、その政務調査費の問題というのは非常に、根深いんだよ、ということを、まあ、まずご理解いただきたい。
まあ、でもこれあれですよね。国とか、ま、この公務員の問題だけじゃなくて、多分一般民間企業でもこういうのって、多分問題になると思うんですよね。交通費ぐらいの話であれば。
そうですね。
まあ、業務上横領になりますからね、まあ、こういうのって。
うん。まあ、非常に、なんでしょうね、その、まあ、言い方は非常に悪いですけど、横領がしやすいというかね。うん、特にその交通費というものは一般企業で言うとね、まあ、自分の会社の近くのところに行くっていうような交通費の申請って、おそらく今って領収書を毎回毎回その電車料金の添付をすることってあんまりないと思うんですよ。で要は自己申請でどこからどこ行きました。だからこれくらい使いましたよとか、ね。まあそういうような形になってると思うんですけれども。
で、実際はね、車乗せてもらいましたみたいなね。
そうそうそう。
そういうの。
まあそういうこともあるでしょう。
あるでしょうから。
あと、企業によっては、まあ僕、まあそんなに多くないかもしれないですけれども、聞いたところによると、例えばスイカの、まあ金額は、会社が払ってあげますよみたいな。会社貸与の、そういうスイカがあったりとか。まあ、そこから、交通費分は全部支出しますよ、みたいなところも、やってるところあるらしいんですけど、最近のスイカってまあ、買い物も普通にできるんで、じゃあどこまで、その、購入金額を見るのっていうようなところだと、実はコンビニで買った金額も交通費として精算されてたり、みたいなね。まあ、そんなことがあったりする可能性もありますよね、っていうようなところがあって。うん、まあ、そういうのは、実は、まあ一般民間企業でも、個人の人たちがですね、何気なくやってるんだけど、まあ数百円程度なのかもしれないけど、今回と同じようなことをやってる可能性というかケースというのはあるんじゃないかなというのはもちろん。
まあ多分あるよね。経費で落ちるから、みたいなね。よく聞くフレーズがあるじゃないですか。あれなんかまさにそれでしょ。
それもそうですね、うん。まさにそれですね。だからね、会社の人同士の飲み会なのに、これちょっと切っとくわみたいなね。
そうそうそう。
まあ、うちの部門は切れないんで。
営業の飲み会は、そうですね、1次会くらいまでだったら、各種負担できるでしょうね。相手が社長とかになってくると、その次もう一軒行くかとか言った先の店ではもう払えないくらいの額になりそうですけどね。うん、
まあでも、その、お得意先様とかね、の、方と飲み会っていうのは、まあ、ある意味それは経費で落とせる部分があると思うんですけど、ね、まあ、そのなんでしょうね。同じ部署の人が飲んでも、まあ、経費できるんかいみたいなところがあるじゃないですか。
あとなんかね、その人の子供が来て、子供の分までみたいなね。
そう。
話とか。ね。
まあ、だから、そういうようなところも一応、今回のものに当たるんですよっていうような、うん、ところはまず押さえておいていただきたい。で、まあまあ、それがね、今回なぜ、そんなに大きな問題になったかというところですよ。で、野々村議員の場合ですと、日帰りの出張を1年間に、なんと、195回実施していたと。
は
あ、ね。1年間、何日ですかって言うと365日だけですね。365日中、195回日帰りということは、1年間の半分以上は日帰り出張をしていると。
で、土日休みなんだとしたら、ほとんど平日出張ってことになり
ます
ね。
そうです。ほぼ出張。で、もちろん議員ですから、議会なんかがあるわけですよね。
うん。
で、その議会の日は、ま、ちゃんと議会に出てますよと。で、それ以外の日はもうほとんど出張。で、先ほど私、例えて600万支給されて300万が、余ったら返すっていう話をしましたけど、これ今回のまま野々村議員も、同じなんですね。その、要は政務調査費、政務活動費が、600万支給されてましたと。で、支出目的、まあ、いろいろね、研修費やら会議費やら、いろいろある中で、その300万円を、まあ、交通費、その195回の日帰り出張の交通費として支出していたと。というようなことなので、今回これだけ大きな問題になった。うん、おそらく、まあ、それが1回2回のね、例えば出張とか、そういうもので申請を上げていて、それが数万円程度だったら、まあ問題にならないっていうのも、まあおかしな話なんですけど、ここまで大きく取り上げられることではなかったんじゃないかなと思うんですよ。要は、それはもう、
300万。
300万です。まあ100、はい。
200回も行ってたら、まあ300万ぐらいになるかもなとは思うんですけどね、遠くに行ってるんだったら。はい、だから本当に行ってたのっていう。
そうです。疑わしきは、195回も本当に日帰り、遠目でね、うん、日帰り出張してたってことでしょ、
うん、そうなん
です。そんなにっていうね。
そこはまだ明らかになってないんでしたっけ、これは。
で、そこはまだね、言及してないと思うんですが、 一応その会見に臨んだ野々村議員は説明中に、まあ号泣をしながらですね、嘘偽りはないと。ただ、その、主張よりも、まあ泣いてるところがピックアップされてですね、泣いてるところの内容といえば、まあ私が覚えてる限りで言うと、まあ、日本を、この世界を変えないみたいな
ね。なんかね、もう答えになってないから聞く気になってないんだよね、これね。
そう。の、あの話の論点が違うので、
うん。そもそもそういう作戦かもしれないし、これ。
まあ、この人が自分から開いた会見ですからね。何か不都合があった場合は、あの、その場で終わりとさせていただきます、みたいなことを最初言ってて、うん、2時間半くらい普通に答えてましたよね。あの、うん、まあ答えてるっていうのは答えにはなってないんだけど、あの、なんでしょう。だんだん疲れてきてるみたいな状況になって。
そうそう。
最後に爆発。
でもよくわかんないですよね。あの主張本当に聞いててちょっと、笑っちゃうというか、なんかイライラするというかね。まあ、そんな会見でございましたけど。まあそれは置いといて。
こういうの多いですね。
うん、この話置いといちゃうんだね。もったいないね。
え、泣いてる話
泣いてる話の方が面白い。
じゃあ そもそもね、これを言ったら僕15分じゃ終わんないんですよ。
あ、そうそう。
あ、そうなんです。まあだから、ぜひですね、YouTube やら、何やらで検索していただいてですね、いきなりお前、なんで、縁もゆかりもない、西の宮に来て、それお前の勝手やろ、みたいな話なんですけど。
うん。縁もゆかりもないとか言っちゃってるからね。ひどいよね。
西の宮の皆さんにですね、選んでいただいて、誰に投票しても同じだと思うんです、みたいなね。まあそんなこと言ってました
ね。入って
きたね。ぜひ、このモノマネがですね、日本全国に広がっていることと思いながらですね。まあちょっとその先の話をさせていただきますが、その195回の内容を見てみるとですね、すごい内容だということは、お二人ご存知ですか？どういう内容だったかっていう。
まあ細かくは見てないですね。うん、
博多とか
実は、うん、あ、そうなんです。4月、5月の頭は、日帰りを繰り返して、まあもちろん全体的に繰り返してるんですが、はい。博多東京、博多東京をですね、1日ごとに行ったり来たりしてるんです。
めっちゃ効率悪い出張してますよね、この人。
そうなんです。博多東京、博多東京、博多東京、議会、博多東京、博多東京、博多東京ってバーって来て、で、5月の頭ぐらいからですね、急激に、いきなり近場に変わるんですね。で、そこからこう、わーっと近場の出張がまた、
城崎温泉でしたっけ？
あ、そうそう、城崎温泉と、あとどこだったかな、もう一つあるんですけど、まあ、その、2箇所にまた日帰りで交互に行ってるっていうような形なんですね。で、それで195回。まあ、300万円というようなところの支出になっていた。これを嘘だというのであればですね、まあ、出張って一回行って帰ってくるだけで、まあ僕も行ったことあるんですけど、東京から大阪行くのだけでも、結構体疲れますよ、一日で。
ああ、そうですね。しかも日帰りってきついですね。
そう、だから日帰りなの。僕も大阪に日帰りで行ったこと何回かあるんですけど、日帰りってきついんですよ。
要は。さ、この人、兵庫なんでしょ？今、住んでる。
兵庫。
うん。
う
ん、
で、なんで博多東京っていう往復をしてるのかよくわかんない。
まあ、あれじゃないですか。ちょっとした議会だったりあるんじゃないですかね。
あ、だから、から博多に
行って東京行ってじゃないんですよ。
っていうこと
で、ね。西宮を拠点として、東京行って西宮に帰ってきて、うん、で、その次の日博多行って西宮に帰ってきて。
あ、東京博多行ったわけじゃなくて、それぞれ。
そうそうそう。東京と、
あ、B と C の間の中点を E とするみたいな、そういうことね。
あ、だから一日点として C と D に行ったり来たりしてる。
一日目は東京行って二日目は博多行ってっていうことね。
一日目東京行って二日目帰ってきて、
二
日目は博多行って、うん、あの二週目帰ってきてっていう形です。
世話しな。
世話しないです。
バネみたいな人ですね。
まあ、そうですね。
うん。
まあだからそういうようなことがあったって、まあだから一日その日帰りをするだけでも相当疲れるのに、日帰りでね、東京行って、次の日博多行って、また次東京行ってみたいな。まあ、それだけ、
ここまで不自然だって言ってたら、もうこれ嘘だっていう方向に、ちょっと疑いを切り替えて、その、300万の使い道が本当はどうだったのかっていうところに、焦点を当てた上で調査した方がいいんじゃないって思いますよね。
まあ、そうですね。
あの、周りの意見とか、まあ、この人単独でだけじゃなくて、きっとね、手伝ってくれる事務所の人とかいるじゃないですか、きっと。
うん、
あと何のために行ったのか。
うん。
ね。
そうです。
本当に参加したのか。
城崎温泉の側の、あの話では、そんな人来とらんよ、みたいな話だったんでしょ？だって、テレビで見てたんです
よ。もうダメじゃないですか、もう。
ダメだろうね、みたいな。
そんなに議員いっぱい行ってたら、なんかそこで結構ね、大きな活動すると思うんで、
そうですね。
そこの地元の人からすると、ああ、よう来るね、あの人ね、とか、そういう話になるじゃないですか。
まあ、一日おきに来てたわけだからね。
うん。ね、知らんけどな、そんな人、みたいな話になってたよね。
で、まあね、その、じゃあどういう経路で行ったのか、詳しく教えてくださいという問いに関してもですね、いや、もうそれは記憶にございませんと。お前、そんな100何回も言っといて、生き方忘れたはないだろう、みたいな話もあるわけですよね。まあそういうようなところで突っ込みどころが非常に多い今回のこの野々村議員の会見だったわけでございますけれども、まあこれを機にですね、またこの政務調査費の見直しというのを、まあそれぞれ地方の議会、またはその国会に関してもですね、よく吟味をしていただいてですね、日本国民のこの税金というものが無駄遣いされていることを避けていただきたい。
まあもう避けれてないですもんね。利権もわけわかんないものを、
岡
田さんの問題で浮上してきた、なんかソファーを買ったりとかね。
そう。だからですね、その、まあ、利権もいろいろ調査してみると、なんか200台近くのパソコンを一個一個買ってて、まとめ買いをしなかったために税金をかなり使ってるとかですね。
だから周辺機材とかいろいろいらない機材買ってるのを隠すためにそういうね、金額とかの可能性ありますよね。
まあ、だからね、なんでしょうね。まずね、その、まあ、国民が負担するこの消費税というのをね、まあ、5% から 8% 上げて、約、まあ、2ヶ月、3ヶ月経ちますけれども、もっと改善をしてですね、その税金 5% のままで活かせる施策はあったんじゃないかな。ね、ここでこそ、まあ、事業仕分けをちゃんと、ね、事業仕分けというか、その金額の仕分けもですね、一緒にやっていただきたかったな、というふうに思って、今回のお話を終わらせていただこうと思います。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想価格まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えする、駆けラジタイムズと、雑談学全般を中心にお届けする、井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、ということでね、今日は楽しくプレイグラウンドエクイプメントについてお話をしていきたいなと思っておりますけれども、まあこれね、外国の方が聞かれたら、じゃあ何のことを話してるのってわかると思うんですけど、まあこれ英語にされるとよくわかんないですよね。
そうですね。はい、さらに言うと、グリンティさん、これをね、ひらがなで書かれてるということで、はい、よりわからなくなってしま
う。そうですね。
よりわかりません、
まあ。お子様にね、わかるようにということで。
いや、お子様カタカナの方が先だからね。
まあ一言で言うと、プレイグラウンドというのは、まあこう、なんて、遊び場ですね。遊び場。
遊び場。
まあ遊び場にある、こう、設備とか道具のことをですね、プレイグラウンドエクイプメント、つまり遊具ということになりますね。
ああ、装置ね。はい、装備、はい。遊ぶ装置ということ。そうですね。遊具ということです。はい、なるほど。
まあ定義は遊びに供するために利用される道具や設備と。で、一般には公園などに置かれて子供たちが遊びに使う道具設備のことを指しますよということですね。まあ皆さんが、子供の頃ね、遊んだ、あの遊具たち。今日はね、その遊具について、話したいなと。
遊具について話した。おー、久しく、
久しく遊んでない。
遊具で遊んでないな。
うん。でも、多分、またね、なんて、鬼ごっこをしたメンバーとかですね、ちょっと広めの公園でこう遊具がたくさん置いてあるとこ行ったら、ちょっとこう、ワクワクしちゃうかもしれないですよね。
まあ、懐かしくなりますよね。はい、う
ん。まあそんな遊具なんですけれども、まあまずちょっと豆知識的なところからいきますが、まあ公園を作るときにはね、必ず市町村の公園条例においてですね、まあ何種類かの遊具を絶対設置しなきゃいけないですよというふうに義務付けられているまあパターンもありまして、まあその基準となるのがですね、まあ遊具における三種の神器というのがございまして、まあ基本このセットは置いとけよみたいなのがある。さあ、ここの三種の神器、これ何でしょうかね。ちょっと、ネイソさん言ってみましょうか。
え？
遊具における三種の神器。はい。
ブランコ。
ブランコ、はい。
鉄棒滑り台。
滑り台。はい、二つ合ってますね。ブランコと滑り台は合ってますが、鉄棒は違います。
え？あ、シーソー。
シーソーも違いますね。
え？
これね、多分ね、パッと出るっていうのはないと思います。
あの、ビヨンビヨンするやつ。
あ、スプリング遊具ですね。あれも違いますね。
なんだろう、
ジャンゴ。絶対あるやつを忘れてます
よ。あ、砂場。
砂場です、そう。砂場。
砂場か。はい。ジャングルジムかと思った、もう、もはや。
砂場も遊具の一つですね。
砂場か。
砂場、ブランコ、滑り台。このね、三つは三種の神器、答えられるようにしておきましょう、ということになります、ね。
いや、どこで出ない。
どこで出んねんっていう。
で、まあ、今いっぱい出ましたけれども、いくつかやっぱ遊具にもね、種類があって、まあ、どんな遊具好きでした？じゃあ、これ、馬場さん聞いてみましょうか。
大きめの公園にしかないんですけど、うん、なんかこう、ロープウェイみたいにヒューンって上にこう、ロープがあって、これをガラガラガラガラって上の方まで持ってきて、そこの上に乗って瞬間にヒューンってこう下の方まで行って、ボフーってなって落ちてまた、次の人に、ね、次の人に持っていくという一連の流れ。はいはいはい、
手動で持ってくやつね。
手動で。
下まで降りたら手動でその滑車を上まで持ってくやつね。
待ってくやつ。
まああれロープウェイっていう、そのままの。
あ、ロープウェイっていう、はい、遊具ですか。
遊具ですね。
あれ楽しかったです。
あれ面白いですね。うん、爽快感もありますしね、結構ね。
うん。あれ、重い人が乗ると、ほんと地面スレスレになるんですけどね。
そうね。ロープが上がってきてね。
僕、その時にもうめっちゃ軽かったんで、ヒューンみたいなね。
あれ、結構なんていうの、自然系の公園とかだと、その川をこう渡るようにあれが設置されていたりとかね。まあ、下に、ま、うん、ね、ハンモック。
自然の地形をうまく利用した。
そうそうそうそう。
ね、素晴らしい遊具。
なかなか、そう、面白いもんで。ホネストさんなんか、思い出の、遊具ってあります？
思い出の遊具？
うん。
思い出の遊具ってなんだろう。
まあ、よく遊んだとかね。こういう思い出があるよと。怪我した思い出とか。
ああ。まあ、結構、まあ、僕も大きめのやつ、大きめの公園しかないですけど、なんでしょう。チェーンみたいなのが下にこう、じゃらじゃらついてて、そこの上を渡るとかさ。なんか結構大きめの、木でできた。
アスレチックジム、
ね、あ、そうそう、アスレチック的なやつあるじゃん。
はいはい。
縄の、こう、格子になってるやつをこう、まず上がって、みたいな。で、こう、揺れる橋みたいなところ渡り、みたいな。
城みたいになってるやつね。
あ、そうそうそう。
自衛隊の訓練みたいなことしながら。
はい、そうそうそうそう。
サスケとかに出てきそうな感じ、ね。
あ、そうそうそう。あれは、やっぱり印象強いですね。なんか楽しかった印象はありますけど。で、最後滑り台で降りてみたいな。
あれはコンビネーション遊具と呼ばれていて、まあ、いくつかのね、まあ、滑り台、ジャングルジムとか。
確かにくっついてるね。
クライムとか。クライムってそういうさっきの網の登ってくやつとかね。
うん、どんだけ公園詳しいんだよって、なんか公園2級とかそういうのあるんですか？
まあ、これ遊具ですけれどもね。遊具のやっぱりこう、業者があるんですよ。
うん、
その業者のホームページを見て、いろいろ、あ、こういう名前なんだ、みたいな。
ちょっとっ、ね、すげえ楽しそうなページ
だ。
あれですね、遊具の会社得意先で1個ありましたね。
これでもね、結構ね、見てると面白いですよ。まあ、いくらぐらいで買えるとかね、そういうのも。
何見てんねんって。
まあ、そういう。
買う気ないでしょっていう。
でも、私の話をするとですね、私はワイヤーロープで、こう、蜘蛛の巣状にこう、山のようになったやつ。わかりますかね。
ああ、はいはいはい。
そう、ワイヤーロープだけで払えた山みたいな。で、もうクモの巣みたいになってて、こう上まで登っていけるやつですね。
あれ、まあ、グリティさんの家の近くっていうか、まあ本当にちょっと登っていった方のところにありますよね。
あ、そうです。
大きめの公園。
うんうんうんってところですね。
そうそう。
わかんない。
まあ僕らしかわかんない。はい、
まああと多分ね四日市方面だと南部丘陵公園っていう山奥の方にある。
ああ、行ってます、行ってます。
はい。あそこにもうあったと思うんですけど。
あった、あった。
はい。ロープのやつですね。
うん。
はい。まあ、あれ、ザイルクライミングという名前がついていてですね。はい。あれが大好きでしたね。ちなみにお値段800万円ということで。
結構お値段が高いもんだな。
はい。すると。はい。まあ、そんなね、いろんな遊具の思い出があると思いますけど、まあ、基本構成は、まあ、ブランコ。滑り台。あと、ジャングルジムと。あとは、登り棒みたいなものとか、あと、運転ですね。
うん。
で、鉄棒、シーソーとか、まあ、この辺が、まあ、基本だと思うんですけども、 ブランコもね、まあこれもいろいろお安いものからお高いものまであるんですけど、一番こうシンプルなあの二人用のブランコ、あの二つ流れついてるやつですね。はい。あれっていくらぐらいすると思います？
まあなのもう120万円くらいじゃないです
か。120万円。これあの15万ぐらいで
安
い。買いますよ。
安す。
15から20万ぐらいで意外と安いと。
まあ、安いって言われても絶対買わないけどね。うん、いらないもん、
そうね。
庭とかあってもいらないもん、みたいな。
で、これまあ4人用とかになると、そのまあ倍になって、さらにあの、境界柵がついてるやつとかね。ブランコ危ないんで、その周りに柵がついてたりとか、やつありますよね。
はいはい。
はい。あと、ブランコで忘れてはならないのが、なんちゅうのかな。箱型。わかります？
ああ。
あの、ベンチのようになっていて、こう、なんていうの？
立つ方じゃないというか、
座るやつ、
ね。座れちゃう。
はい、ああいうのも、まあありますけど。あれならちょっと高くなりますけどね。うん、まあそういう種類がありますと。そしてまあ、子供たちに大人気、滑り台。滑り台は、滑り台で好きなタイプってあります？こういう質問するのもあれなんですけど、どんな滑り台が好きかみたいな。
やっぱ滑り心地いいじゃないですか。何を答えてんの？
はい。
滑る面がこう、全部ローラーになっててさ。
ローラー滑り台ですか？
ローラー、そうそう、うん、ローラー滑り台好きだったんだけど、うん、大人になってくれると、ケツが痛いのね、あれね。
あれ、なんか、段ボールでやってる人がいます
ね。そうだね、
段ボールでやるとすごいいいんだけど。だからもう最近は普通の滑り台の方がいいですね。最近はってお前最近滑り台滑っとんのかって話なんですけど。
普通の滑り台ってなかなかこう、滑りにくい滑り台もあって、ちょっと、ストレス溜まる時ありません？
う
ん、
あるある、止まっちゃうやつ、ね。
止まっちゃうやつ。
うん。
まあ私もですね、ローラー滑り台大好きなんですけども、まあ大好きだ。今す
ぐ。現在進行会社っていいのかどうか。
あの、長いやつが特に好きですね。
ああ。
あ、そう、基礎参戦公演。
ああ、そうそうそう。
そんな感じの公演。
はい。
基礎参戦公演ね。
地形をうまく利用したすげえ長いやつ、
ね。めっちゃ長いんだよね。
はい。
あるある。
ありますけれども。まああと滑り台もいくつかね、種類が、普通のスタンダードなあの、登って降りるタイプ。まあ、40万ぐらいですけれども。あれ、私は、ね、鬼ごっこした時によく階段側からズドドドドンとこう一気に滑降するっていう、うわ、まあ、覚えてますかね。
うん、
階段側から降り、すごいスピードで降りるっていうこう技を。
階段から滑るっていうね。
滑る。
それを滑り台みたいにしちゃってるみたいな、
ね。階段を滑るっていうね、技をやったことありますけども。まあそういう遊びもできたりとか、あとは二股ついてるやつね。二方向にこう、滑り台が出てるやつとか。はい。まあ、いろいろありますけれども、やっぱり、ローラー滑り台がね、子供たちには人気みたいですね。まあ、
まあ、速度出るからね、あれは、
はい。特に長いやつになると100メートル以上、結構長いですよね。100メートルっていうと、100メートル走で走る距離、あれぐらいがこう全部ローラー滑り台になってたっていうのはありますし、うん、まあさっき言った、そのホネストさんの、コンビネーション遊具ですね。いろんな、その、ものが合体した遊具の中にも取り込まれていると。大体ローラー滑り台はそういうパターンが多いですね。はい。そしてジャングルジムですね。ジャングルジムって小学校にありましたよね。
ありましたよ。
はい。
場合によってはですね、回転式のジャングルジムが小学校にあったっていう人もいるんですけど。
ああ、くるくる回るやつね、はい。うん、あったあった。
あれはもうありました？
あれはね、学校にというか、近くの公園にあったね。
ああ。私は学校にありましてね、回転ジャングルが。
うん。
ただ、なんかね、途中からなくなったんですよ。
危険だとか言
ってた。そうそう。なんか危険、なんかね、それで、まあね、回転ジャングルってさ、まあ小学生が使ったら調子に乗ってぐるぐる回すじゃないですか。
うん。
それで、なんか例えば小学校の高学年のやつが思いっきり回してるところに低学年の人が、中に乗ってて気持ち悪くなったとか、ちょっと降りれなくなったりとか、怪我したとか、そんなんで、確か小学校から亡くなった思いがありますけれども。まあ回転ジャングル、ちなみにお値段の方は、これをじゃあ、ホネスさん、いくらぐらいだと思います？
ええー、でもあれ結構するからな。多分。
結構するから
。じゃあ、
業者の人かよ、今の。
材質をね、多く使ってるからさ。で、回転させなきゃいけない。80万。
意外とね、半額ぐらいですね。45万1000円ということで。
まあ、あの、50万とかを繰り返せていけば、うん、そこそこな公演になるん
で、ね。そうですね。ちょっとホレスさんは今頑張って出せば、あの、ね、ちょっと頑張るっていうか、これに払うのはどうなのみたいな感じで。
そもそも、土地がないから。
やだよ、あんな、こう、網だけのために800万も払うんだけど。
そう、やだやだ。
高えよ。
はい。あと、ちょっと面白いのがですね、運転ですね。運転って言って思い浮かべるのはどんな形を思い浮かべます？
あの、上についてるやつ。
まあ、上についてます。
ね、うん。階段みたいに見える。
うん、
階段に見えるというか、
そうそうそうそう、
まあ、こう、定位置に、パイプが、鉄棒見て、
うん、
ちっちゃい鉄棒がついてるような。
で、多分ね、あの、小さいやつは本当にその平行についてるわけなんですけど、ちょっと大きくなるとこう山形、こう真ん中に生きるにつれてちょっと上がって、
あ
で端っこにまた下がるっていうこう山形になって
る。サスケだよね、完全に、
はい。
やつがあったりとか、あと運転ではですね、日本にはですね、あの世界一長い運転というのがありまして、あの高知県の江南市というところに、まあ、世界一長いギネスブックに登録されたという、まあ、運転がありますよと。これがね、まあ、長さが102メートル。102メートル運転できる自信あります？今。
ないね。手がもう、ないね。
どこまでいけるだろうね。ちょっと試してみたいですけど。
まあ、ちょっとこれ遊びに行く機会があったらやってみたいなとも私も思ってるんですけどね。運転。まあ他にもね、まあ鉄棒はそんなに語れる要素はないですけれども、鉄棒。まあこれもあの二つのや、二レベル、高中低のやつと高低という、あの、二、うん、レベル、三レベルのやつがセットで売られているのと、あとまあシーソーですね。シーソーはあんまりこう変わり映えはしないですけれども、これあの、挟み込んじゃったりとかするね、いう事故が結構起こっていると。わかりますかね、あの、地面と接触する部分でこう、挟んじゃうと。経験はないですかね。挟み込んだ経験。
あ、それ上に乗ってたやつが急に降りたことによってドフーンってなったりっていうのがありますよね。
あ、そうですね。それは、
うん、そこで降りんな。ドフーンみたいな。
それはある。それはある。
その体重に偏りのあるやつがこう乗ってたりすると結構大変なことになります、
ね。結構大変ですね。
はい。で、あとあの使い方がよくわからないのがあのさっきホネスさんが言ったスプリング遊具というね。
あれ確かに、あんまり乗ったやつ見ないわ。
よく公園に置いてありますけど、よくわかんないですよね。あれ、どう乗っていく。しかもスプリングついてないパターンもあるんですよ。単に棒が立ってて、棒がちょっとこう、しなるだけみたいな。
うん。
そうですね。確かにあれ乗って、何が起きるのか、何かこうね。
まあ、あれはあんま遊んだ経験ないですね。小さい子供たちが遊ぶんだと思いますけれども。
まあ、よっぽど暇で、まあ、乗って遊んで話してるくらいだったらいいかもしれないですけど。
まあ、我々が乗るとしてはちょっと疲れたからよっこいしょみたいな感じですよね。
まあ、そうですね。
うん、乗りたくない。それで揺れるぐらい。
はい。
わ
ーまあでも。
今乗ったら座高っていうかね。
ああ。
椅子までの距離があまりにも地面に近すぎて、足が思いっきり曲がっちゃうっていう。う
ん、まあでも、この遊具も16万ぐらいしますから、意外とするというね。ブランコぐらいするっていう。感じですけども。はい。まあ、そしてあの、変わり種で言うとですね、まあ、さっき言った、あの、ロープがいっぱい張られたザイルクライミングとか、ロープウェイとかですね。あとあの、コンクリートマウンテンっていうのもあるんですけど、これどういうものか想像つきます？コンクリートマウンテン。
下にトンネルになってるんですか？
ごめんなさい、今かぶりましたね。
順番に行きましょうか。
うままさんは？
まあ、丸い。
うん。
なんか古墳みたいになってて、
はいはいはい、
真ん中がくり抜かれてトンネルになっていて、うん、上の方にはちっちゃな岩がついてそこをこうコツコツと登っていけるみたいな。
うん。その通りですね。
あ、マジでそうだ
った。それのことをコンクリート。よくあの団地ね。団地の中にある公園とかに、うんうん、
あるあるある。いや、それしか思い浮かばないですよ、
逆に。コンクリート
はい。マウンテンって言われたら。
いや、そういう名前がついてるんだなと。だから、あのさ。
マウンテンって言うほどないじゃんっていう。
まあ、丘ですけどね、あれね、
ま
あうん。でもさ、子供の時にブランコ遊ぼうとか、滑り台遊ぼうとかよく言ってたんですけど、コンクリートマウンテンで遊ぼうっていうその言葉は出てこなかったんですよ。みんな多分、子供は知らないですね、この名前ね。
まあ、山とかなんかね、うん、適当なこと言いそうで。
はい。まあ、こんな今紹介した遊具なんですけれども、これね、今ね、消えゆく状況にあると。 いう話だけ最後にしたいと思いますけども。
はい、何が消えちゃうんですか？
はい。まあ、遊具が消えていくんですけども、まあ、はい、あの、先ほど言いました通りね、遊具を使用することによってちょこちょこね、事故が起きてると。
うん、
まあ、これ多分昔から起きてるんですけど、ね、なんか、例えばジャングルジムから落ちたとか、ブランコから落ちたみたいな。
これ、それは落ちますよね、
あんなに高いもの、うん。昔からあるでしょう。ただ、最近はですね、あの、モンペアとかね、そのあたりの影響によってですね、訴訟になってると。
またそんなね、いや、うん、危険な遊具は、あと、あれでしょ、その、もう一つは遊具が、傷んできちゃって、
はいはいはい。
危険になっちゃう、うん。それはもうしょうがないですよ。
それはしょうがないです、ね。
メンテナンスしない方が悪いんで、うん、落ちちゃうだけで、壊せって、俺はもうね、バカなのかって言いたいですけどね。はい、
あの、ね、メンテナンス不足で、例えばその、ね、ブランコのあの、接続分が取れたとか、そういうのは、まあ、管理者側が悪いと。
そうですね。
思うんですけども、はい、明らかに使用者が悪いパターンでも訴訟にしてるというケースが多くて、まあ、そういうののリスクを避けるために、じゃあもうそもそも公園に遊具をね、訴訟されるリスクがあるんだったら置かないでおこうっていう判断がされてですね、撤去されてしまうというのが、最近ケースとしてこう増えているよと。
じゃあ、うん、安全なものだけがまあ残る。
うん。とはいえね、安全なのがどこまでかっていうと、もう今ね、砂場でさえね、もう、
砂場で
ダメ、砂場でさえね、あそこは犬が糞するから不衛生だと言われて、撤去されるというケースもあるよと。
もう、それ以外超安全なのって、スプリング遊具だけじゃん、もう、じゃあ、そしたらさ、スプリング一番つまんない遊具が残っちゃう、それ。スプリングだらけになってる。
悲しいですよね、これちょっと。こういうことになっていくと。
いや、でも僕もね、あの、うん、本当に近くにロケット公園っていう公園があって、うん、大きなロケットがボーンって突き立ってて、はい、中がくり抜かれて登れるし、その、うん、側面も、あの、ぐるぐると、巻き巻きとこう登れるようになってるのがあったんですけど、
うんうん、
まあ当然てっぺんから落ちる人いまして、あ、まあ気づいた時には撤去されませんましたよね。
あ、そうすか。
まあその後もロケット公園ってずっと言われてるんですけど、
ロケット
なくなっちゃった。まあそれは納得です。うんうん、あの、ロケットがね、もう、結構高いんですよ。8メートルくらいあるんで。
はいはい、結構高い。8
メートルくらいの上から落ちたらそりゃね、
それはそうだね、
死ぬわなと。うん、でも、多少はさ、子供も遊びながらさ、
う
ん、あの、スタミナとか体力とか、フィジカルな面をさ、鍛えていくわけでしょ、
う
ん、要は、あれトレーニングツールとして、捉えて、
うん、
学校もそういうために置いてると思うんで ね、単純に楽しめってわけじゃなくて、うん、体を動かそうねっていう意図でさ、鉄棒とかそういうの置いてるわけじゃないですか。そうそうそうそう、あれ、しなくなったらさ、より、か細い子供たちになってちゃう。
そうですよね。うん。これがある、まあ、あの、私たち目線で申し訳ないですけれども、これがある、この遊具があることによって、鬼ごっこが面白くなるとかね。
あ、鬼ごっこ面白かったです。要はだから、あの、グリーンティさんの大好きなあの、網の上で鬼ごっことやると超盛り上がりますからね。結構上の方から攻めてくると、あ、ね、わ、こう逃げ場がねえみたいな。
あれはなかなかフィールドにああいうのがあるとさ。
いや、あれはね、ね、
違いますよ、ね。移動、
あそこでとにかく早く移動できるような修行を積むじゃないですか。網の上でもさささーと動けるような。あいつどんだけ早いんだよっていう。そういう鍛え方ができなくなるとちょっと寂しいですね。
なくなっちゃうのは残念だなぁ。
ね、ちょっと落ちてさ、擦り傷とかさ、捻挫ぐらいだったら、まあ、昔から多分よくある話で、骨折とかさ、なるとちょっと、あれですけど、
捻挫くらいまでだったら、
うん、そうそうそう。
まあ、どんどん繰り返して、体強くしていくべきなんじゃないですか。
うん、いや、あとはどういうことをすると危険だっていうのを分かるっていうためにも、やっぱり必要だとは思うんだけど、
ね、う
ん、
そうですね。うん、なんか、もう少しその、訴訟する側もね、ちょっとおかしいとこもあるのかもしれないですけれども、まあ明らかに悪いね、明らかに管理ができてないとかだったらまあしょうがないですけどもね。
うん、
まああのちょっとそのあたりはバランスというか、まあこれはあの地域というか教育にも必要なものだと思うので、まあ全部ね、どんどんなくすっていう方向だけはちょっとやめてほしいなというふうには思いますね。で、ちなみにあの最近の公園ってあのボール遊びやっちゃダメとか、大声はダメとか、自転車乗っちゃダメとか、うん、花火ダメとか、まあいろいろ禁止事項がね、こうどんどん増えて、これで遊具もなくなったらさ、ね、最近よく見るのがベンチで DS してる小学生とか見ますけど、あんなばっかになりますよね。
それ意味ないからね。
公園に来た意味ないですね。
そうそうそう。ちょっとそれはね、寂しいなと思うので。
家でいいじゃん。
うん。
いや、ああいうところでいたずらとかして怒られるのが、やっぱり少年のね、
うん。そうですよね。
少年少女、あるべき姿。
そ
じゃないですかと。
そうです、そうです。
はい。ということでですね、まあ多少の怪我くらいだったら、まあそこから学ぶことも多いと思いますので、まあ管理だけはしっかりしてね、あの私たちにも楽しんだ遊具を後世にもね、どんどん伝えていけるような、
対象になってますけどね。
ねえ、私のところですね。
はい、思いますね。まあ以上でコーナー終わりにしたいというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
というわけで2コーナー終わりましたね。
うん。
まず、かけらじタイムズの方が、ホネストさんの、まあ、電撃的な、こう、泣いちゃう会見、野々村隆太郎、県議員。まあ、この実際に泣いてる部分の話が、もっとしたかったなっていうのはあるんですけど、そもそもまあ、今回の趣旨としてはね、まあ、そういう難しい政務調査費、政務活動費、っていうものがあって、まあ、経費で落ちるものは領収書をつけるべきですけれども、ちょっと交通費とかになってくると、すべてにおいてね、つけてるわけじゃないから不透明だよと。で、この場合は、ちょっとそれにしては取りすぎだろうっていうくらい支出してるんで、話題になったと。
そうですね。
そして、真実のことがまだ分かってないと。もしかしたら事実の可能性もゼロではないですからね。
そうですよ。そしたらもうこの人はすごい人だっていうことになりますけどね。
すごい出張するなっていう。
まあでも効率悪いっていうのはあるよね。
うん、
東京だったら2日連続行って泊まるぐらいにしとったらいいのにとか思います。
そうそう、効率悪いってことで多分ね、見直せって言われると思いますけどね。まあ、無駄遣いで一番多いのはやっぱり税金を使った無駄遣いっていうのはやっぱりちょっと我々もね、増税させられてるわけですし、うん、僕らも働いて所得税とかね、住民税とか、ガッポガッポ取られてるじゃないですか。
うん、そうですよ。
で、取られる分には別にいいと思うし、それが福祉だったりね、いろいろこう、跳ね返ってこちらもさらに良くなるっていうことであれば、充実させてもらいたいんですけど、そういった上でこういう議員に対して、国会議員とか、政府の人たちは、まあ、かなり金額もらってるんですよね。この県議員の人も多分、その、大手企業の管理職クラスのね、給与は出てると思うんで。
そうですよ。
それでね、さらにって思いますよね。
これね、でも徹底的にちゃんとこう調べ上げないと、同じことやっても踏み倒せるんだと思う輩がこれからも増えますからね。
そうですね。うん、で、まあ、この先、せっかくインターネットがやっぱあるんで、やっぱり数字はどんどん出していくべきだと思うんですよね。
う
ん、
そうね。
うん。仮にそれがね、ちょっと地方の議員だとか関係なく。
うん、そうだね。
うん。まあそういうところで、まあまあ根が深い問題なんでね。まあ、この問題はほとんどこの人の泣きで、僕アンガールズの田中かな、
うん。
が、もう早くも真似してる動画を YouTube で見たんですけど。
ああ、真似できそうだ
ね。もうそっくりっていうか、もうまさに本人と一緒です、みたいな。それもなんか、番組では振りだったんですよ。アンガールズの田中さんに似てるという噂があるのですが、とかいうふうにアナウンサーみたいな人がちょっと振ったら、その僕は似てないんですよとか言ってあって、めちゃめちゃ似てたっていうね、もうその、さすが芸人だなと思いましたね。
そうね。
すごいね。
振りに対してすぐに答えられるっていうね。気持ち悪くらい似てたっていうね。
すごい。
まあ、ちょっとしばらくはこの人の、その無駄金に対してのあれじゃなくて、
うん、
泣いたことに対しての態度の方がね、来ちゃって、やっぱちょっとここはもう、論点がちょっとね、おかしいんじゃないかって思っちゃうんですけど。うん、はい。で、まあ、後半、グリンディさんの明るいお話、ね、遊具についてですけど。はい、まあ、前半は楽しくね、遊具の話してたんですけど、後半はそんな遊具が失われてしまうということで、これはね、どうにかできないんですかね、なんか、こう我々の意見を吸い上げて、何かこう、
そうですね。
残すべき遊具は残そうよ、みたいな。
だからその遊具会社もやっぱり今困っているようで、要は、まあその遊具自体もどんどんなくなってる。で、危険性を、もっと安全性を高めたものを作らなきゃいけないっていうので、まあそれぞれのやっぱりこう、大きな団地とかね、そういうようなところの、なんか団地の組合みたいになるじゃない、お母さん会というか。まあそういうようなところに働きかけとして、じゃあ皆さんで作っていく公園を作りましょうと。要は危ない危ないって勝手にその、あの、地方の人が置いたものではなく、じゃあ皆さんが置きたい遊具を置いてみて、公園を作ってみませんかみたいな活動を始めてるんですよ、みたいな話は聞いたことありますけどね。うん、まあ、そうするとクレームも。
うん。でも、保護者同士だから、まずその話がなかなか進まなそうですよね。
そうなんだよ、
ね。私これ違うと思うんです、とか言って、こう出てくるじゃないですか、すね、うん、元子さんの奥さんがね。
あるある。
あとこれ結局、あれなんですよ、メンテナンスをどうしていくかっていうね。誰がメンテナンスするのっていう話になってた時に、それを保護者の中でやるのっていうね。ところも出てくる、ね。
まあだからそこは、やっぱりそのね、会社がちゃんとやりますよと。
これって市町村が今思ってるから、メンテナンスできるんだけども、ね、それが、結局さ、自分たちでやると、保護先が、ね、意外の保護先が自分たちだから、訴訟なんて起こんないでしょって言っても、結局メンテナンス会社がいれば訴訟起こるんですよね。
そうなんですね。
だから、ちょっとそこの根本的な解決にはならないので、やっぱりね、我々がこういうこと起こってるなっていう、これ知らない人にちょっとまず認識してもらって。
そうですね。うん、あとはまあ、その取り壊す理由は、やっぱりこの危険性がとか、うん、経年劣化がってことであるじゃないですか、うん、理由としては、
う
ん、でも、ね、プラスに残しましょうっていうための理由がまだちょっと薄いと思うんですよね。そうそうそう、やっぱこれ遊具が必要なんだっていうことに対して、うん、僕らがなんかこう、いや、あった方がやっぱり子供たちの生き生きとしたなんでしょうね、遊び場があった方がいいっていう気持ちがあるんですけど、やっぱそこは定量化した何か数字的なね、こうきちっとした理由を示したいですよね。なんか
そうね。
遊具のある公園で育った子供たちと、うん、全然遊具のない公園で育った子供たちの運動能力を計測するような何かとか。
まあ、それ。
そこまで出さないとね。はい。確かに。
でもまあ、最近のなんていうのかな、小学生のね、体育テストの結果とか、そういうのでもいいんじゃないかと思いますけどね。
ああ、そうですね。
間接的にはね。うん。
まあまあ、僕らは残したいっていうか、まあね、あった方がいいんちゃうって思ってる派なんでね。まあちょっとこの皆さんの意見も、まあ、うん、まあこんな危ない遊具がありましたよとかそういうこともあると思いますので、うん、まあそういった場合ご意見なんかもいただきたいなと思います。
そうですね。
はい。まあそんなお便りなどの送り先に関する説明もしちゃおうかなと思うんですけれども、
うん、
はい。まあツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマークyahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げて欲しい特集テーマ、今月のお題に対する回答など気軽にどしどしお便りをお送りください。なんかまあ、ここで気づいたんですけど、7月はね、
うん、
どうしましたかね。テーマ
です。テーマね。
うん、まあ、どんな遊具が好きですかっていう話だといいんですけどね。
遊具になりますか。
遊具ね。遊具いいんじゃないですか、遊具。
遊具いいんですかこれ。
遊具いいんじゃないですか。
まあ、例えば僕がその話してたロケット公園って多分他の公園であんまないと思うんですよ。う
ん、なんか面白い身の回りのあんま見たことない遊具とかね。そういう話題、うん、ここ今出たスタンダードな遊具の話をしましたけれども。
なんか写真も添付して送ってもらったりなんかするとすごいなんか興味はありますね。そういうどんな遊具が今あるんだろうっていう。
最近結構個性的な公園もあるっちゃあるみたいですからね。
そうですね。う
ん、おしゃれなね、公園とかあったら。
そう、
うん、大人の人でも遊べるおしゃれな公園とかあったりするとね、うん、ちょっと行ってみたいななんて思うんですね。
そうですね。うん。じゃあその情報を、まあ遊具に関する。
遊具に関する。
まあ変わった遊具じゃなくてもいいですし、思い出でもいいですし、変わった遊具があれば。
そうですね。あとはまあ、あなたは遊具を残すのに賛成か反対かという。
そうですね。そういう
ところも意見も踏まえて。
はい、ディベートみたいになってきてるけど。
送ってほしいなと。
はい。
はい。
思います。まあ、今日はこんな感じですかね。はい、うん、音楽も流れてきました。まあまだまだ梅雨ね。まあ梅雨明け近づいてると思いますけど、まあそうすると次は真夏が来ますから。
そうですね。
夏を満喫したいなと思っているこの頃です。
うん。
はい。まあそんなわけで皆さんもね、お体にお気をつけて、楽しく過ごしましょうということでお送りしましたのは私馬馬と
カネソと
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。